神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
それでは、すべてを益に変える福音と題しまして、中西先生にメッセージを取り入れていただきます。
おはようございます。今日は雨でありますけれども、こうして共に、集まっていただいて礼拝できる、大変嬉しく思っています。遠くから近くからおいでになっていらっしゃることを歓迎します。数年前ですね、あと友人の牧師と一緒に東京の山手線に乗った時のことですね。いろいろと談笑しておりまして、一人のアメリカ人が電車の中に入ってきまして、友人の隣に座ったんですね。で、英語で質問するわけです。で、友人はちょっと英語が苦手です。ですけども、まあ、ともかくと思って一生懸命聞いていたわけですね。You like chop? ってちょっと日本語的に言いますと、You like chop? こう聞いたんですね。で、友人はですね、You like? あなたは好きですか?チョップ、空手チョップが好きです。いや、首を横に振りました。で、さらにですね、そのアメリカ人が尋ねるんですね。How much チョップ？How much？ これはいくらという。空手チョップがいくら？あ、つまり、いくら払ったら空手チョップをさせてくれるのかと尋ねてるんだと思う。大きくノーと言ったんです。後で分かったのは、これは英語ではなかったんです。日本語だったんです。次の駅は有楽町あるいは浜松町、浜松町あのね、有楽町と浜松町ってそんなに離れてないんです。一つ離れて、もう一つ向こうかな。で、アメリカ人聞いた。後で大笑いした。これとんでもない勘違いですよね。で、今日は伝道礼拝というか、ウェルカムサンデーなので、キリスト教についても勘違いをされている方も多いと思うんです。というのは、キリスト教というと、例えば何時の敵を愛せよ、右の方を撃たれたら反対の方も出せみたいな、道徳訓としてはすっごい素晴らしい教えだけれども、まあそういう教訓とか道徳訓にキリスト教は満ち満ちているんではないかと思って勘違いされている方が多いと思います。今日はそうじゃないことをお伝えしたい。キリスト教を一言で言うならば、福音なんです。福音というのは、素晴らしいニュース、グッドニュースのことです。神が私たちのために、人類のために成し遂げてくださった素晴らしいニュース、これを全世界に伝えます。というのがキリスト教です。その福音が何であるか、いくつかお話をして、メッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い清い皆を心から賛美をします。愛する方々と雨の中ではありますが、ご一緒に礼拝堂に集まりまして、今からあなたの御言葉を聞こうとしています。有名な御言葉のこの一節の意味するところをさまざまな角度から話したく願います。お一人お一人が深くこの福音を受け止めていかれることができますように、今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、題にも書きましたように、すべてを益に変える福音、聖書の一節、もう一度この御言葉だけでも素晴らしいお言葉ですので読みたいと思います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを益に変えられる、そういう素晴らしい福音。この第一は、セルフイメージを高めてくれる福音だということが言えると思いますね。セルフイメージが高いっていうのはとても大切なことなんですよ。これは、私たちが幸福に生きるためには、セルフイメージが高いということがとても大事なことです。 皆さんの中で幸せだと思っている方は、自分自身の心の鏡の中に自分自身のセルフイメージというか、それが高い状態で映っていると思います。じゃあセルフイメージが高い、なるほど、それは幸福になるということは分かりましたけれども、それはどうやって得られますか。多くの人はですね、例えば東大に行ったとか、大企業に勤めているとか、あるいは大成功したとか、あるいはルックスがいいとか、あるいは能力が秀でているとか、そういうことでセルフイメージが高くなると思っていると思うんですよ。事実、日本人の多くの人たちがそれを目指してますから。ところがですね、牧師をしていてつくづくと思わされてきたこと、また多くの方々の話を聞いてきて、また聖書自身がされているところを考えると、どうもそういう素晴らしいものを得ている方々が必ずしもセルフイメージが高いわけではない。以前ですね、有名な歌手をお招きしたことがあります。それは久保田早紀という人で、それを言うと、ああ知ってるという人もいると思います。20代の人はご存じないかもわかりませんね。和樹君知ってますか。あ、よかった。異邦人という歌を大ヒット曲を飛ばした人ですよね。で、ここにお招きして弾き語りでしてくださいました。この人はやがてクリスチャンになったんです。そういうこともあってお招きした。で、セルフイメージということについて話をしてくださったんですよ。で、彼女はですね、ご存知のように異邦人という曲、もうヒットチャートの1位をずっと何週も続けてミリオンセラーですよね。で、歌番組の司会者は黒柳徹子、久米宏というテレビ業界ではもうトップに君臨しているような人たち、この2人の司会によって今週の第1位久保田早紀、異邦人なんて言われ続けた。そういうところでパーッと出ていくというのはかっこいいですよね。私も言われたいなと思うんですよね。ノーベル賞をもらわれた山中教授、東大阪市出身なんですよ。私も東大阪市出身なんです。道でばったり会って、いやー中西先生お久しぶりなんて言われたら、すごい気分だろうなと思うんです。久保田早紀さんは、そういう状態を毎週続けてます。ところがですね、この彼女はですね、そういうトップ10のような歌手たちは、さぞセルフイメージが高いだろうと思うと、そうではないっていうですね。自分も含めて、セルフイメージは別のところにあるということを感じた。で、彼女はクリスチャンになってから、これパワーポイントという本ですけれども、その中に久米さゆりさん、本名は久米さんというので、久米さゆりというんですが、この人が短い証を書いています。私は私をご存知の方には大抵異邦人という曲を歌った久保田早紀として知られています。久保田早紀としてリリースした7枚のアルバムを覚えていてくださっているかもしれませんし、突然音楽業界から引退したときは驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。けれども私のキャリアも人生もあのように変わったのには良い理由があったのです。あっという間に歌手として売れてしまって、自分とは一体誰であり、人生は何のためなのだろうかと、などと考えるようになりました。ポップス歌手としての慌ただしい生活の中で空回りし、ものすごく幸せになったわけでもない中で、子供の頃聖なる教会音楽を聴いて感じた安らぎを思い出しました。小学6年生の時に母に買ってもらったドーナツ版の G 線上のアリアがきっかけで、以来バッハが大好きに、それまでも多くの音に触れていましたが、自分に一番ぴったりときたのがバッハの音楽のルーツでもある、教会で古くから歌われてきた聖歌や賛美歌でした。そして歌手として成功し始めて、いろいろ悩んでいた時に、聖歌などの背景にあるバイブルの世界を知りたいと思い始めたのです。そこで神様や聖書について勉強し、イエス・キリストに人生をお委ねしました。おかげで、ポップスを歌いスポットライトを浴びる華やかなステージから、天井灯しかない 静かな教会の礼拝堂での賛美歌、聖歌にベースを置いたコンサートへと、私を見て、私を聞いてという世界から、私の背後にあるものを見て、聞いて、感じてほしいという願いへと、少しずつ少しずつ変えられたのです。ちょうど私の心がキリストによって変えられたように。そう書いておられるんですね。セルフイメージを先ほども言った学歴だとか能力だとか成功談だとか、そういうところにセルフイメージを依存させている人というのは、当然相手が人ですから、コロコロとセルフイメージも変動するわけですね。幸福になったり不幸になったりするということを繰り返していくわけです。我々の人生は、まあゼロからスタートして、どっかでプラスになっていってるわけですが、途中でマイナスになって健康を失うとか、仕事を失うとか、お金を失うとか、地位を失うとか、そういうマイナスのところになっていく。もう大きな流れでコロコロとセルフイメージは変わっていくわけですよ。ですから、セルフイメージが高い人というのは確かに幸せな人ですけれども、その土台は根拠は何かというと、人の評価ではないということです。絶対的な揺るがない愛のようなものによって自分が高められることができたとしたら、それこそがセルフイメージの揺るがない土台になる。そんなものってあるんですか？あるんですね。先ほど今週の御言葉を読みました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神があなたに対して語られる言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い。あなたの何か能力が素晴らしいとか、あなたのルックスがどうだとか、学歴がどうだから高価で尊いというんじゃない。あなたというあるがままのあなた自身が高価で尊い。私はあなたを愛している。その証拠がこのキリストの十字架です。あなたのために自ら命を捨てるほどあなたを愛されている対象なんです。教会にやってきて聖書の話を聞くと、だんだんだんだんその愛が強く感じてくるようになります。そこにセルフイメージを置きますと、常に時代が変わろうと、環境が変わろうと、あるいは年齢が変わろうと、死がやってこようと、神様のセルフイメージの高揚によって自分を勝ち続けていくことができる。これは素晴らしい。福音なんです。第二の福音の素晴らしさは、過去の傷を癒す福音ということです。誰にでも過去を振り返ってみますと、何らかの傷があります。人のことは、態度に傷を受ける。時にはトラウマにさえもなったりもする。しかし、ここに過去の傷を癒す福音があります。この福音は、過去の傷の苦しみ、悲しみ、の意味を益に変えるんですね。先ほど読みました。すべてのことを働かせて益としてくださる。すべてのことの中には、喜びも楽しみもあるけれども、悲しみも苦しみもある。悲しみや苦しみ自体が益だとは書いていません。すべてのことを働かせてです。悲しみや苦しみも働かせて、益に変えられる神がいらっしゃる。創世者に言います。旧約聖書のヨセフを思い出したらいいと思います。17歳にして兄弟たちから滅多打ち、半殺しの目に遭い、しかもエジプトに奴隷として売り飛ばされるというような人生で、彼の青春は真っ黒になりました。エジプトに行っても艱難辛苦の連続でした。人に誤解され、あるいは刑務所にさえぶち込まれるような浮き目を見たんですね。なんで僕はこんな17歳からの人生がこうなんだと思ったに違いない。過去の傷はトラウマになっていたと思うんです。ところが13年後、30歳になってから思わぬ展開が始まって、彼はあれよあれよという間にエジプトの大臣に駆け上ったんです。兄弟たちがやってきたときに、まさか目の前にいる賢い大臣が自分たちがかつていじめたヨセフとは思わなかった。復讐を恐れた兄たちに対して言い放った言葉が聖書に載っているんですね。 そこはちょっと開けてみたいと思うんです。創世記、聖書の一番最初に創世記というのがありますが、創世記の50章の20節、創世記の50章の20節、第3版をお持ちの方は95ページになります。50章の20節お読みします。あなた方は、あなた方というのはヨセフの兄たちに対して、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフ自身も13年経ってからまさかこんなことになるとは思わなかった。兄たちが訪ねてきたのは30、ヨセフが30歳というのではなくて、それから10年以上経った頃です。つまり40数歳のヨセフの時です。その時に兄たちに対して語った言葉、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。皆さんにお伝えしたいことは、今は辛いことがわからないけれども、今だけで全てを押し当たってはいけませんということです。ヨセフがそうであったように、ヨセフが10代の時、20代の時、辛い真っ最中であった。もうここまでかと思ったこともあったかもわからない。でもヨセフが良かったことは、大事になったことという以上に人生を捨てなかったことです。神様が良いことのための計らいとなさる、全てのことを働かせて益に変える、過去の辛い事柄も益に変える、そういう神がいらっしゃる。ですから今のことを全てとして愕然としたり落ち込んだりするだけで終わっていただきたくないのです。全てのことを益に変えられる神がいらっしゃいますから。第三の福音は何かというと、自分の罪を帳消しにする福音です。人は傷を受けるだけではなくて、傷を与える存在でもあるんですね。しかも悪いことに、その傷を与えているという自覚が乏しいわけです。例えば皆さんが誰かの言動に傷をついたといたしましょうか。その時にその人に言いますか、君ね、今言った言葉ね、僕めちゃめちゃ傷ついたから謝ってほしいと言いますか。まずは言わないでしょう。ムッとなるでしょうし、腹も立つでしょうけれど、腹に収めるでしょう。つまり黙るわけですよね。あなたがそうであるとしたならば、公平に考えて、あなたの言動で誰かが傷ついているときにも、その人はあなたに向かってそれを言わないということでしょう。そう考えないと公平な見方ができない。そうすると自分も黙っているように相手も黙っている、自分を与えた自覚がないというのは単なる自分中心の思いであって、客観的に誰か公平な目で見るならば、我々もまた自分の言葉、態度、行いによって多くの人を傷つけてしまっているということに気がつかないといけないと思うんですね。そして聖書は、人の人生が終わったならば、神によって与えられた命をどう使ったかということを裁かれる死後の裁きがあると厳粛に語っています。その時に、自分の意識している罪だけではなくて、意識していなかった罪も裁かれる時に、どうして自分が逃れることが、裁きから逃れることができましょう。山と積み上げられた罪のために我々は愕然とするしかない。しかし聖書の福音は、この罪をキリストを信ずる信仰によって罪なしと宣言するという、これも私が語っているというよりも聖書の言葉で お話しておきたいと思うんですね。旧約聖書イザヤ書43章25節、素晴らしい神の約束ですね。イザヤ書というちょうど聖書の真ん中あたりですけれども、イザヤ書43章の25節、ページ数を言いますと1196ページになりますか。第2版のお持ちの方は1097ページでしょうか、8ページでしょうか。イザヤ書43章の25節、私、ひらがなで私と書かれたら神ご自身のことです。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。あなたの過去には醜い、どす黒い、恥ずかしい罪があったかもわからない。人に隠れてこそこそとしたことも、あるいはまた親も知らない、友人も知らない、会社の同僚も知らない、そういう恥ずかしい罪もあったかもわからない。それでも、キリストをただ信ずる者に、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。過去の罪から解放されるんですね。死後の裁きから解放されるんです。この福音です。第4、3つで終わると思ってるでしょ？大間違いなんですね。あと2つって終わります。4つ目はですね、人生の失敗感をなくす福音です。この世ではね、達成とか、成果とか、成功が強調されるために、それができないと非常に失敗を恐れるんですね。でも、聖書的に言うならば、失敗というものはないんです。なぜなら、先ほどもローマ人の手紙読みましたように、すべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っている。というからです。その綾子さんも、人は最後の日でさえやり直せるという本の中でそう語っておられます。そこだけちょっと読みますと、面白いことに、信仰を持つようになると、失敗した人生というものがなくなるのである。それは何をしても失敗しないということではない。ある人間の生き方が、常に神の存在と結ばれて考えられていれば、仮にいささかのあるいはかなり大きい挫折はあっても、どのような人生にも意味を見出すことができる。その代わりに、ありきたりのこの世の光は光でなくなり、この世の影にもまばゆいばかりの光が差し込む。何がこの世の光栄かということに対する価値は、密かに逆転する。これはいかなる政治家、心理学者、劇作家にも成し得ない逆転劇であり、解放である。語っておられますね。ヨブ記にですね、裸で太陽出た、裸で賢いに帰ろうという言葉があるんですね。その言葉を読めばですね、我々はこの地上でいろんなもの成果を上げるかも分かりませんけれども、1円もお金持っていけませんし、名誉も持っていけませんし、地位も持っていけませんね。裸で生まれて裸で賢いに帰るわけです。だとしたらですね、人生、神様が与えてくださっている命をちゃんと生き切って、自殺なんかしないで、ちゃんと生き切って、天国に罪許されていけたら、もう成功した違いですか。私、教会の開拓ゼロからスタートしたのでね、やっぱりいろんなところ、紆余曲折あったんですよね。2年ぐらい経った頃、もう金剛教会潰れたと言われたようなところもあったんですね。で、その頃ね、この先ほどの裸で太陽出た、裸で賢いに帰るという言葉がもう大好きだったんです。そうだと。私が仮に何がしかのことができたとしても、それが神の御前には何であろう。神が全部与えてくださったものであるとしたならば、裸で賢いに帰るんだ。じゃあ、マイナスも含めて、ちゃんと生きれば、それでいいかな。 そう思ったら心が楽になって、気負いもなくなって、淡々とやれるようになっていったんですね。そしたら一人、また一人とこう加わっていったんです。私の父もね、事業倒産したんですよ。で、父に語った言葉で私は父から褒められたことが二つあるんですね。一つはですね、まあ事業倒産して、創価学会に入るとみたいなことがあったと家族会議が開かれて、お父さん何をするのと、そんな信仰宗教に立ってどうするんだとみんな非難したんです。私はその時にはお父さんは力が欲しかったんだと思っていた時に、マサオそうなんだよ、分かってくれたかって言って褒められたんですね。でそれから弓道を始めた。でそれからイエス様を父親が信じてからですね、まあ過去を振り返るのを聞くようになりました。お父さんも仕事失敗したからなってこう言ったんですよ。ずっと黙ってたんですよ。私は高校生の時でしたから、まだ一番下の私がやっぱりお金がいるということもあって、黙って一従業員になり下がってそこで働いてくれてたんです。で私はですね、まあ、お父さん考えてみたら成功の時もあったし、またそうでない時もあったけど、人生で健康の時もあれば病気の時もあるし、成功の時もあればそうでない時もあるし、どっちも味わって、しかも僕のために黙って頑張ってくれたんやから、やっぱりそれは人生のあることを全部味わい尽くしたからよかったん違うかなって言ったの。そしたらね、そう言ってくれるか言って、私この二つはね、息子として父親に言ったいい言葉なんですよ。本気でそう思ってるんですよ。だからね、この世の価値観、達成度、それももちろん大事でしょうけど、それだけをアクセスやってみたら挫折もするでしょ。そういうあり方を変えていく必要がある。裸で太陽出た、裸で賢い太陽だとしたら、まあ、ちゃんと生き切れたら成功かなって思えたらいい。そうしたらそんなに気負いもなくて淡々とできて、また後でプラスアルファがついてきます。それを必死で達成みたいなことを目指してるからしんどくなる。やっぱり人生悟りが必要です。第五、これで終わります。それは死を克服する福音です。最大の恐怖は何か、紛れもなく死でしょう。元気だった人が影形もなくなってしまう。あるいはまた健康を豪語していた人が病気にかかると痩せ衰えて見る影もなく無気力になる。そういう状態を私も何人も見てまいりました。死は最大の恐怖、そう思います。しかしこれに打ち勝つものがあるんでしょうか。あるんですね。これこの素晴らしい福音、これも私が語るのではなくてキリストの言葉そのままお読みしたいと思うんです。ヨハネの福音書11章25節、ヨハネの福音書の11章の25節、201ページですね。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ペテにかけるようなまことしやかなわっつらの言葉ではなくて、まさにキリストがこの言葉を語り、ガザロをよみがえらせ、自らも日曜日の朝死を蹴破って復活をなさった。弟子たちは自分たちもイエス様と同じような死に方を
で殺されるかもわからないとビクビクしていたその弟子たちが復活に出会った後は命を捨ててそれこそ火だるまのようになって世界に伝道していった教会が打ち立てられていた。日曜日に礼拝するのは暇だからではないんですね。そうではなくてイエス・キリストが死からよみがえられたのが日曜日であったためにこの日にはもう仕事もやめましょう、学校も休みましょう、この日は素晴らしい希望が現実となった日です。だから神を礼拝しましょうと言って2000年前に始まった。その福音なんです。そういう素晴らしい福音がキリスト教です。その福音を信じる、受け入れる。これは我々にとってどんなに大きな解放を与えるものでありましょうか。今日は5つ話をしましたが、かなり予定短く終わりましたね。会いたいと思います。恵み深い天の父なる神様、すべて益に変える福音、まさに私どもがこの世の価値観やこの世の在り方だけで生きておりますと、死という最大の恐怖でもって終わるだけ、しかもそれは解決のできない不安と恐れを感じる、そういう中にあることを思います。しかし神様、今日も見ましたようにこの福音はすべてのことを働かせて益としてくださる、まさにそのような恵みでありグッドニュースであることを心から感謝します。今日集われたお一人お一人が例外なくこの素晴らしい福音を受け止めて進んでいかれることができますように、心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。